皆さんおはようございます。これより9月12日の会議を行います。事務局長出席報告をお願いします。
はい、
はい、事務局長。
事務局長です。出席状況を申し上げます。ただいまの出席議員は全員であります。以上です。
ただいまの時刻は9時35分です。定速数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。議事日程はお手元に配布の通りといたします。日程第1、一般質問を行います。質問者は私が指名した後、議席番号と氏名を告げてから質問してください。質問順1番、3番住谷質問議員。
はい、3番住谷です。
それでは3番住谷総理議員に、質問事項 1について1回目の質問を許します。
はい、おはようございます。通告に従いまして質問をさせていただきます。はじめに、学校建設の一期工事の工期延長についての町民への説明ということで、質問をいたします。当庁の最高機関であるまちづくり基本条例には次のように明記されております。まちづくり基本条例の目的は、地域の問題はそこに住む人たちが責任を持って解決をしなければならない。住民と行政が情報を共有し、共に課題解決に取り組まなければならない。そして、町は町政運営にあたって公正の確保と透明性の向上を図るために、分かりやすく町民に説明する責務を有する。このように最高機関であるまちづくり基本条例には謳われております。議会や町民はもとより、教育委員会も平成16年4月の小中学校開校とは、教室と交流アリーナ等が一体であると認識をいたしております。先の総務文教委員会で、町は6月14日に施工業者より最終的に一期工事の工期延長の説明を受けたと教育課から報告がありました。にもかかわらず、6月末から7月にかけての三国三俣神達土だる湯沢、計5か所で行われた町民への行政報告会で、工期延長の懸念についての質問に対して、工期は順調で、小中学校は平成26年4月に開校すると町長回答されました。なぜ一期工事の工期延長に危惧があることを報告をされなかったのか、見解をお聞かせください。以上です。
はい、3番住谷勤議員の1回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。
はい、町長。
おはようございます。議員の質問でもありますように、湯沢学園小中学校は平成26年開校する、このことについて来年の4月開校するために、これまで定例会議の中でさまざまな協議をしてまいりました。そして教職員が夏休み期間中にさまざまなカリキュラムや予定を立てなければならないため、安全安心で学園生活を送ることができることを条件に、7月23日に町関係者、管理者、施工者の3者が集まり、最終的な工期の決定をしております。その後7月26日の教育委員会に説明をし、8月6日の総務文教常任委員会にて報告をさせていただきました。そして町民にも8月12日発行の広報に差し込み、お知らせをいたしました。また工期延長につきましては、厳しい工期工程の中で町施工管理者、施工者との 定例会議において何とか同時進行できるように工期短縮策等を協議している段階で、何も確定していない時期に工期延長の危惧を報告することはできなかったと聞いております。今回の湯沢学園建設は非常に大きな工事であり、安全に工事をする上でも慎重な対応と協議を行っており、最終決定後は速やかな報告に努めております。今後も報告につきましては気を逸せずに行うように指示をいたしました。終わります。
はい、町長の答弁が終わりました。3番住谷進議員に2回目の質問を許します。
すいません、2回目の質問に入る前に、今町長7月23日に最初に工期延長の決定をして、確定できないものを報告できなかったと聞いているっていうふうに、
住谷進議員に注意を申し上げます、はい、それは2回目で、今の話を受けた中で2回目でやってください。
今私の質問に答えてないと思うんですけど、はい、議長、私はなぜ工期延長に危機があることを町長が報告されなかったのかという質問を私はしてます。町長の回答は確定できないものを報告できなかったと聞いていますっていうふうに今言われたと思うんですけど、はい、町長自身、私はなぜ報告をされなかったのか1回目で聞いてます。
今聞いていますという答弁がありましたので、これについては聞いていますということだと思います。
それが答弁にな
るの、はい、2回目の答弁です、はい、2回目の質問を許します、
はい、今7月23日に最終的な工期を決定したと、で検討中であるから、報告をができなかったと、まあ、聞いていると、2回目の質問ですけれども、一つは町長、もう一度どうして説明ができなかったのか1点お答えください。それと2つ目です。工期延長の検討中だったということで、行政報告会では報告しなかったという話ですけれども、さっきの総務文教委員会の中で教育課より次のように説明がありました。工期延長については施工業者からは今年の1月に現在の教室等のみの教室等のみでの開講案を含め工期延長案が3案提出されたと、で様々な検討を行った結果、それが3月まで様々な検討を行って、その結果4月5月の工事の進捗状況を見て6月に最終的にその工期延長の判断をしようということで、執行部、教育委員会、施工業者、設計工程管理者で合意をしていたと説明がありました。この経緯については当然町長にも報告があったと思います。で、この内容は、総務文教委員会ですから、きちんと録音で、残されております。で、1月に工期延長案が出されて、4月5月の工事の進捗状況により、最終的に、施工者側から6月14日に工期の延長案が提出されたんです。初めて6月14日に提出されたにもかかわらず、なおかつ4月5月の進捗状況を見て6月に、工期の延長について判断をしようと、このことは、こういう経緯は町長も伺ってたと思いますけれども、その経緯からすれば、工期の延長の危惧っていうのはもう今年の初めから出ていた話ですし、透明性とかを重視して、わざわざその行政報告があるわけですから、実はこんなことを今以 前から検討材料としてあったけれども、最終的にいろいろ検討した結果、工期の延長も免れないんだという報告がどうしてできなかったのか、もう一度お聞かせください。
はい、住谷勉議員の2回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。
はい、
町長。
先ほども申し上げましたように、なんとか同時進行できるよう工期短縮等を協議している段階で、何も確定をしていない時期に工期延伸の危惧を報告することはできなかったというふうに聞いておりますので、しなかったということです。終わります。
はい、町長の答弁が終わりました。3番、住谷勉議員に3回目の質問を許します。
はい、3回目入ります、
はい、
町長自身がこの行政報告会で工期の延長を危惧された質問が出たときに、順調ですよという回答をされているわけですけど、なぜそれ聞いているというような回答になったのか、もう一度お聞かせください。3回目、続けます。一期工事の工期延長について8月6日に、副町長から議会へ報告がありました。町民の皆さんには8月11日号の広報に折り込みが入りました。こちらですね。で、小中教室棟の完成は3月、交流アリーナ棟の完成は8月となりますと、書いてあります。工事が遅れた理由も書いてありません。どのように学校活動に影響が出ないようにするのか、あるいは具体的にどのようにして安全面や事業に支障が出ないようにするのか、またこの工期の延長によって認定こども園がにどういう影響が出てくるのか、またどこで出したのか、誰が出したのかも特に全く書いてありません。後で確認をいたしましたら、教育課から出したという話は伺いましたけれども、町民の皆さんは誰の文書なのか、どこで出したのか、これだけで工期延長をお知らせします。町民は理解できてないでしょう。どうしてなのか、議会への報告も広報への報告も、町長がマグナに行かれていて不在の時でした。湯沢学園の一期工事の工期延長について町長自らの報告がまだなされていません。自ら説明されない理由と、またいつどのような形で報告されるのかお聞かせください。
はい、3番、住谷勉議員の3回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。
はい、
町長。
いっぱい質問がありましたけれども、3つ目の質問として、聞いているという、なんで聞いているというか、その会議に私が参加し出席してなかったから、そういうふうに聞いたと、こういうふうに言ってるわけです。それからマグナに行ってる間にそういう報告があったということで、私の口から今度はそれをいつ知るのかと、こういうことでありますけど、 その辺についてはまだ私も決めておりませんので、今ここで、回答するわけにいきません。終わります。
町長、ちょっと待ってください。今まだ他に、何点がございます、どのようにして安全面を考慮していくのか、それから子ども園の影響、子ども園の建設で影響があるのかどうか、ということが、あったと思います。そしてもう一つは への広報で町民の皆さんに知らせた、その発信元が明記されてなかったと、その辺について3点をお聞かせください。
はい、すみません、質問ちょっとまずかったかもしれませんので訂正します。折り込みにはそういうことが書いてなかったんで、なおかつ町長も自ら説明がされてないんで、そのことも踏まえて、報告をする予定があればいつ頃報告するのかということで結構です。
はい、町長、答弁願います。
まあ今言われたことを十分に担当者と協議をした中で決めさせていただきたいと思います。はい、
町長の答弁が終わりました。それでは3番住谷進議員に、質問事項2番の、第1回目の質問を許します。
はい、1回目の質問も終わりますが、行政報告会で の質問を先ほどいたしました。私も5箇所での説明会でのそこでなぜ危惧されたことを報告しなかったんですかという質問したんですけど、私も2箇所で出ましたけど、これ町長 の行政報告会ですから、町長も出席をされてましたことを申し上げて2回目の質問に入ります。2番目の質問、湯沢学園一期工事の工期延長による費用の負担はどこがするべきかということについて質問します。町長は湯沢町総合計画の重要政策に説明責任の向上を挙げ、次のように言われています。行政に対する住民ニーズは多様化、高度化するとともに、税の使い道に対する目も厳しくなってきており、行政運営の透明性を確保していくことで住民の理解と町づくりへの参加促進を図っていかなければならない。一つ一つの取り組みが目的に照らし合わせて、どのような成果をもたらすかを明確化した上で、政策決定過程や、施策事業の進捗状況について、町民に公表すると明記されています。町長自身が作られたものですね。私も、議会も、教育委員会も、そして町民の皆さんも、平成26年4月の小中学校の開校は、教室層はもちろん正面玄関やアリーナ等が一体で契約締結に至ったものと理解をいたしております。まずこの契約締結の条件として、教室とアリーナ等が一体で契約に至ったものということについての町長の見解をお聞かせいただきたいと思います。また工事の延長により発生する費用は概算でいくらか、そしてどこが負担すべきかと考えるか見解をお聞かせください。
はい、それでは3番住谷進議員の質問事項2に対する1回目の質問が終了いたしました。町長答弁願います。はい、町長。
この契約はご存知の通り、昨年7月に一度不調になっており、9月に改めて入札により落札されたものであります。当然ながら町としては法規的には当初より非常に厳しいものであることは認識をしておりました。また工期につきましては、昨年9月の湯沢町総合文教施設建築工事の入札通知書に対する質問応答の中で、具体的施工計画については着工後の協議と回答を 協議で回答しておりましたので、これまで定例会議において実質的な協議を重ねていると聞いております。町はその中で少しでも早い完成を目指すよう協議をしてきましたが、施工者より最終的な工程案として6月14日に現在の工程表が提出をされました。しかしこの工程をもう少し早めることができればプール等の使用も可能になるため協議を継続してまいりましたが、来年4月に開校するためには教職員が夏休み期間中にさまざまなカリキュラムをや予定を立てなければならないため、安全安心で学園生活を送ることができることを条件に7月23日に町関係者、管理者、施工者3社が集まり、最終的な工期について苦渋ながら決定をしております。また交流アリーナ棟の完成が8月になることにより仮設通路と仮設昇降口等を設置して対応することになりますが、この費用については今後施工者より概算工事費の提示を受け、施工管理者も含めて協議をし対処してまいりたいと考えております。
町長の答弁がありました。それでは3番住谷勤議員に、質問事項2の2回目の質問を許します。
はい、2回目の質問に入ります。概算についてはこれから、検討すると、負担先についても協議すると。概算についてですけれども、6月14日に最終的な工期の延長案が提出されています。3ヶ月経ってます。8月6日の全員協議会で、質問がありましたけれども、まだ積算されていないと。もう9月に入ってます。その辺のどの程度かかるのかというような概算はに基づいて、やはりこういう議論もしなければいけないと思いますので、ぜひ早めに概算を出してください。2回目の質問に入ります。今ほど、契約については入札、去年の入札時の質問回答書で、今後協議をするんだというふうに町長言われましたけど、ここに質問、入札時の質問と回答書あります。工期についての質問が出てます。ちょっと読みますね。質問は、1期工事、2期工事の各工事について完成引き渡し時期に指定がございましたら、棟ごと、工事ごとの指定日をご提示ください。この質問に町はこう答えてますよ。完成引き渡し時期は一期工事の小中教室棟、交流アリーナ棟、渡り廊下棟一部と関連する付属施設は平成26年の3月に中学生の引っ越しを予定していますので、これに伴う外交工事の一部も同時期と考えてください。要するに一期工事は教室とアリーナと渡り廊下の一部と関連する付属施設、これが3月に引き渡しになってますよと。これに伴う外交の一部も同時期と考えてくださいと。湯沢町統合文教施設建設工事質問回答書、町はこのように回答されてますけど、それについては町長どのような見解でしょうか。
住谷勤議員の2回目の質問が終わりました。町長答弁願います。
はい、
はい、町長。
今住谷議員の方から質問されたことについて、私が今言ってたこととちょっとずれていますので、担当の方から回答させます。終わります。
はい、それじゃあ町長の答弁の補足答弁を高橋教育課長に、求めます。
はい、
はい、高橋教育課長。
教育課長高橋です。今の町長の、回答に、補足させていただきます。質問回答書の中で他の場所でですね、まあ、3ヶ月遅れていますと。そのおかげで、当然ながら、ずれ込むことが、ずれ込む、ずらせば工期を3ヶ月後ろに済ませば済むと、ずらせば済むということではないということで、工期変更も含めて協議に応じていただけるかということで、質問も来ております。その中で町の回答が、着工後の協議としますというような答えをしております。以上です。
はい、高橋教育課長の補足答弁が終わりました。それでは3番住谷勤議員に、質問事項2の3回目の質問を許します。
はい、3回目に移りますけど、他でどういう回答をしているかってなると、私はこういうふうに答えていたことについて、今それが回答ですか。3月末までに教室とそれからアリーナと渡り廊下の一部、これを3月までにその引き渡し時期を質問されたことに回答しているのに、他のところでこうしてますから、それは契約締結ではその3月末 ではないですよということを今言いたかったんでしょうか。それだけちょっと確認をさせてください。
はい、答弁漏れに対しまして確認をさせていただきます。高橋教育課長。
はい、はい、教育課長高橋です。今のはですね、そこまでに作らなければならないという、その質問回答と別に、その工期を遅らせるための協議もするということをその質問の中で言っているということで、それからの協議も、あるということでございます。
はい、補足答弁が終わりました。それでは住谷勤議員、質問事項2の、最後の質問に入ってください。3番目の質問に入ってください。
そうすると、まあ、当初から協議によって、遅れることもあるというふうに執行部は、まあ、理解していたということで取ってよろしい、取りました。はい、3回目の質問に入ります。学校建設は教育課と、失礼、執行部と教育委員会、教育課が一体で、取り組んできた事業です。その教育委員会が、8月1日付で町長宛に意見書を出されています。8月6日に副町長から工期延長の件が全員協議会で、報告されましたけれども、それより前ですね、8月1日に教育委員会から町長宛に意見書が出されています。内容は、1点目、施工業者から仮設玄関や体育館までの仮設通路の費用は増加工事となるとの説明がありました。一期工事の延長は工期が遅れたことによるものであり、教育委員会はもとより町民も増加工事で施工することは理解できないと思う。施工業者の負担で実施になるよう強くお願いしますという意見書が教育委員会から8月1日に町長宛に出されています。まあ異例のことだと思います。学校建設に共に取り組んできた教育委員会が一期工事をについてのその工期の延長の費用について、町で負担するべきではない、施工業者さんにお願いするべきだと、町民の理解も得られないでしょうと、このように、 意見書として町長に出されているわけですけど、これについて町長の見解をお聞かせください。
はい、住谷勤議員の、質問事項2に対する3回目の質問がありました。町長答弁願います。
はい、
町長。
まあ、私宛てにそういうものが教育委員会から、要望書が出ました。まあ、そのことについては今、それこそ執行部側で、検討をさせていただいているということでありまして、中身についてはまだ決まっていないかと思います。おります。
町長の答弁が終わりました。それでは3番住谷勤議員に質問事項3の1回目の質問を許します。
はい、
失礼しました。はい、質問事項3の1についての1回目の質問を許します。
はい、わかりました。移る前に学校建設に、共に、取り組んできた教育委員会、後期延長に、発生する後期延長により発生する費用は町が負担することは町民の理解が得られないと判断しています。そのことは重く受け止めていただいて、今後の対応に当たっていただきたいと思います。3回目の質問に入ります。
ん、
ごめんなさい、3番目の1の質問ですね。
1の1回目、
はいはい、失礼しました。学校建設 その増額と総事業費の予測があればということで、質問をすることで通告をいたしておったんですが、まあ、今回の定例会で学校建設で、まあ、約6600万の補正が挙げられて、一昨日特別委員会で、まあ、可決されておりますけれども、通告に従って、まあ、質問をさせていただきます。当初の38億円から3億円が増額され41億円に、その後6億円が増額、計9億円が増額、当初より増額をされました。総事業費が47億円となったわけですが、すでに増加工事が発生しているとのこと、また冬の除雪費も町が負担したとの報告が先般ありました。1、現時点での増加工事の額はいくらでしょうか。また今後予測される増加工事はあるのでしょうか。見解をお聞かせください。
住谷議員に、はい、ご注意を申し上げます。
はい、
今発言の中に、補正予算が可決されたという話がありましたけれども、これはまだ委員会で可決したことであって本会議では可決しておりません。
今特別委員会というふうに申し上げたんですけど、はい、間違いですか。
特別委員会、
はい、
総分の委員会、特別委員会ではなくて
特別委員会で、
はい、はい、はい、わ、はい、わかりました。それでは、住谷勤議員に質問事項3、1の2回目の質問を許します。すみません、失礼しました。町長答弁願います。
はい、
はい、町長。
今回の補正予算の継続費の増額は建築場所の掘削を早期に着手するための除雪費1700万円、また掘削時全く想定していなかった地中埋設物の処理費用2900万円であります。また今後増高となる見込みのものは、結露防止の断熱材の増加分や発注後雪対策のため町から新たにお願いをした風除室等であります。また来年4月より消費税が上がることになると、当初契約時そのもの契約時のものはそのまま 5% でありますが、平成25年10月からの増額分については8% になる予定であります。
町長の答弁が終わりました。それでは、住谷勤議員に、質問事項3の丸1、2回目の質問を許します。
はい、2回目の質問を行います。今後の、まあ、増加工事についてですけれども、もちろんあの予測されないことが出てくれば、で正当な理由があればこれは増加工事いたし方ないことだと思っておりますので、できるだけそういう懸念があることが出てきましたら早めにあの議会にも報告をしていただきたいと思います。現在のその増加工事、今回の6600万継続費も継続費の変更も含めてですけどについて、除雪費の件で質問します。ここにあの昨年の7月25日全員協議会の議事録あります。6億円の入札が不調になって6億円を増額しなければならないと、その6億円の内容についての説明がされています。質問と説明があります。ちょっと読んでみますね。こういう質問が、議会から出てます。12月中旬から4月まで雪が降る湯沢町では工程表通りにはいかない、入札する企業はそれも経費として計上せざるを得ないという雪国独特の事情があります。これについてはどのように見ているんですかという質問がありました。で、町の回答は除雪費用の関係は今回考慮している内容になっている、前回も冬を挟んだ工程になっていたがさらに工程が短くなってきている、冬期間も本格的な工事をしないと間に合わない、そのスケジュールを見直す中で今回除雪関係の費用も見直しをしたと、入札が不調になって、工程が短くなる予測もできると、で冬期間も本格的な工事をしないと間に合わないと、したがってそのスケジュールを見直す中で今回除雪関係の費用を盛り込んだと、そういう説明でした。なぜ1700万もあの増額として除雪費がを町が負担をしなければいけないのかお聞かせください。
はい、住谷勤議員の、質問事項3-1の2回目の質問がありました。町長答弁でございます。はい、町長。
先ほども申し上げましたように建築場所の掘削を早期に着手するための除雪費1700万円ということでございます。また掘削時に、全く想定をしていなかった地中埋設物、こういったようなものも出てきたというようなことで、今回、増加を補正で、お願いをしたと、こういうことであります。普段のこの建築の中では除雪費、これはこの辺についてはまた担当の方から説明させますけど、除雪費という名目のものは出ているかと思いますので、その辺と今回のこの建築の方を早めに着手するための除雪費ということで1700万円は認識をしていただきたいと、こういうふうに思います。おります。
担当者の補足説明を求めます。はい、
はい、
山本副町長。
はい、町長の答弁に補足して私の方からご説明申し上げます。当初設計の中に入っていた除雪というのは、先ほどの全協会のそのご説明の通りでございます。内容につきましてはですね、設計費込みでどこに計上したかというところをご説明申し上げますと、積み上げによる共通課税費の中に計上させていただいているということでございます。じゃあ その内容とはということを補足させていただきます。工事の関係で工程が組んで、その中で、実施するにあたってですね、給食センターへの圧接道路がですね、工事の関係で、除雪が必要だろうということで計上させていただいたものでございます。結果してですね、この先ほど町長が説明した、掘削前倒しのための除雪のためにですね、ここのところは使う必要はなかったんです。要するに消雪パイプの機能をしておりましたので、この部分についての除雪は必要がなくなったということで今回清算をいたします。以上でございます。
山本副町長の補足答弁が終わりました。それでは住谷進議員に、質問事項3-1の3回目の質問を許します。
スケジュールが短くなって、当期間も本格的な工事をするために除雪費を盛り込んだという説明でしたので、どうもあまり納得いかないんですけど、3回目の質問に移ります。教育委員会から町長宛に意見書が出てます。先ほど申し上げましたように、この中に、こう書いてあります。教育委員会だけでなく町民の立場からも今後の取り扱いについて要望しますと。3項目目、当然のこととして教育委員会も町民への説明責任が発生することから決められた経費の中での執行をお願いします。共に建築学校建設に携わってきた教育委員会から決められた経費の中でやってください、町民の立場からもお願いしますという意見書が出ています。この意見書を受けて今回の増額についての見解をお聞かせください。
はい、住谷進議員の、質問事項3-1、3回目の質問が終わりました。町長答弁願います。
はい、
町長。
今ほどの住谷議員の質問に対しまして、そして私があまり深く突っ込んでいない部分もありますので、担当の方から説明させていただきます。
はい、担当者に、補足答弁を求めます。山本副町長。
はい、私は統括しているという立場で町長の答弁に対して補足をさせていただきます。今ほどの教育委員長から、町長宛に出された文書の3番、今のご質問の前に前段にちょっと1行ほどありましたけれども、そこはそことして、確かにですね、当初の設計通りに契約が履行されることはこれが一番の望ましい姿でございます。私ども業務を担当して、いろいろなその施工業者と協議を重ねた段階でですね、工事というものは確かに不足する事態が出ます。でそれは、公正なやっぱり理由であればそれは当然増工の対象になるでしょうということで協議を進めておるわけでございます。で、今のこの教育委員会委員長からのご指摘はですね、そういうことを私どもがきちんと説明したつもりであったんですけれども、現にですね、今現在、先ほど来補正でも計上させていただきました、お願いさせていただいた通り、地中障害構造物の除去工事とかですね、はっきり言って予期しないそういう不足の事態が発生しているわけでございまして、それも含めて当初の契約通りに施工しろというのは少し私は無理があるのではないかという認識でおります。ですので、こういうことを今後ですね、教育委員会の皆さんと教育長も含めた、 教育委員会の皆さんときちんとその辺のオーソライズを図ってまいりたいと思っておりますので、よろしくお願いします。
山本区長庁の補足答弁が終わりました。それでは住谷勉議員に質問事項3の丸2の1回目の質問を許します。
はい、丸2に移る前にすいません、副長長今答弁されましたけども、一つは、その前に教育委員会からは町長宛に出てますんで、ぜひ町長もこれをしっかり重く受け止めていただいて内容を吟味していただきたい。副町長からは私は当初の予算通りやってほしいということを申し上げたんじゃなくて、共に教育委員会教育課も一緒になってその学校建設携わってきてるわけですから、そこからこういうようなものが出るということは意思の疎通が図られていない、あるいは情報の共有がされてない、今後もまだ工事が続くわけですから、しっかりとその辺は、情報の共有をし、できるだけその子どもたちによりその教育環境を作るためにやってるわけですから、そこに向かってやっていただくことを予防して、丸2の質問に移りたいと思います。これ私も認識不足だったんですが、おそらく町民の皆さんもご存じない方が多いと思います。契約にあたってのその単品スライド条項、これは、工期内に主要な工事材料の価格が著しく変動があった場合、請負料金の変更を請求できる、そういう内容です。いわゆる物価変動に伴って、契約当初よりも単品の、工事の資材ですね、そういうものが上がった場合には請負契約をの料金を変更できるんだという条約契約になってます。大震災の後建築資材や人件費高騰した しているということも新聞報道でなされてますし、原油も何か上がっているようですし、これは契約上これじゃ仕方ないことです。ですけど、どの程度なんか予測をされているのかどうか、掴んでいるのかどうか、ちょっとお聞かせください。
はい、住谷勉議員の、質問事項3、丸2の1回目の質問を終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
単品スライド条項は町の建設工事請負基準約款に規定をされており、鋼材類、燃料油等指定品目の価格が大きく上昇する場合に申し出により調査をし実施することができることになっております。実際契約時より鉄鋼等は大きく価格が上昇しているという情報も入ってきております。増額の予測については指定品目により上昇率も変わることや膨大な設計書の価格を入れ替えることになるため、施工者から申し出がない中で積算することは大変困難でありますので、今ここで回答することができません。終わります。
町長の答弁が終わりました。それでは住谷勉議員に質問事項3丸2の2回目の質問を許します。
はい、物価変動に伴う増額があるよと、これはもう契約上致し方ないことですし、ただ現状ではわからないということですけど、2回目の質問に入ります。建築工事請負基準約款契約書はこれに準ずるというふうになってますけれども、を見ますと、この単品スライド状況条項の内容としてといいますかね、賃金または物価の変動に基づく請負金額の変更は発注者 町の資料に基づき協議をすると。で、請求があって、30日以内に協議が整わない場合は発注者、町が定めて請負者に通告すると、建築工事請負基準約款にはそのように書かれています。今後の増額は正当な理由がなければ町の理解は求められないと思います。請負者から、請求が出なければ概算はわからないということですけれども、定例会あるいは分科会それぞれ、開かれているわけですし、毎月実勢価格ともおそらく出ていることでしょうし、もっと積極的に、資料を収集するなり、あるいは町が主導で施工業者さんと打ち合わせをしていく中でできるだけ、数字を抑えた中で、今後の増額を避けなければならないというふうに思っていますが、町長はどのようにお考えですか。
はい、住谷勉議員の、質問事項3-2の、2回目の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。
はい、
町長。
私も町長に就任させていただいて8年になりますが、そういう中でできるだけ今までの行政の進める中で町に負担ができるだけ少なくなるようにという思いで、行政運営してまいりましたので、今後ともそういう気持ちは同じ気持ちで進めてまいりますのでよろしくお願いいたします。あります。
町長の答弁が終わりました。それでは、住谷勉議員に質問事項3-2の3回目の質問を許します。
今ほどできるだけ増額を避けるような形で当然進めていくというお答えもいただきましたので、要望だけしてちょっと質問を終わります。最も大切なことはおそらく行政と議会とそれから町民と共同で子どもたちのその教育関係を教育環境をできるだけいい形で整えることだと思います。そのために共に、努力をしていきたいと考えておりますので、それを申し上げて私の質問を終わります。ありがとうございました。
はい、以上をもちまして3番住谷勉議員の一般質問を終わります。ただいまの時刻は10時28分です。それでは暫時休憩をいたします。休憩は10時45分まで休憩をいたします。